京都ソーシャルウェーブ。
これからの30分間、地域や社会の課題に対して様々な解決方法を模索し活躍する方々をお招きし、自らの活動や思いをお話しいただきます。で、地域には社会の課題の数だけその問題に向き合う方々がいます。で、この番組はそうしたソーシャルプレイヤーが集うプラットフォームです。どうぞお楽しみください。リスナーの皆さん、こんにちは。今週のナビゲーターは NPO 地域環境拠点研究所エコトーンの太田光平です。そして毎月第4週目は近畿労働金庫地域共生推進室の三田真也さんとともにお届けしています。三田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう6月、はい、もう終わりということですけれども、はい、まあ、公益法人、まあ、NPO をはじめとした法人の皆さん、まあ、会社でもそうかもしれないですけど、ね、総会シーズン、
そうですね、
うん、はい、ということで、まあ、すでに、ね、4月から新しい年度はスタートしていますし、まあ、12月のところはもう1月からスタートしているわけですが、多くのところはね、この6月に総会をしているんじゃないかな、5月6月でね、されていると思いますが、まあ、さまざまな計画を立てて今年度、ね、1年間どう活動していくのかということを会員の皆様などにですね、ご承認いただくと、
はい、
うん、まあ、その過程でですね、いろんな多分難しいことがあったりだとか、
そうですね、はい、う
ん、思ってたように事務局が進められない、でも理事体や会員の皆様こういう方向で行ってほしいみたいな、衝突があったりとかね、もあるかもしれませんね、うんうん、まあ、そう考える、でもそういう議論を、ね、その総会でするっていうことはとても大切なことでしょうし、
そうですね、うん、やはり6月となると、まあ、大体そういう形のシーズンで、
はい、
我々近畿労議にとりましても、うん、総会を中心に、さまざまな取り組みが、はい、ここに、まあ、特に地域共生推進室の場合は、ちょっと集中をするという、結構時期になってますね、はい、
まあ、NPO なんかは例えば融資を受けようと思うと NPO、まあ、総会でね、うん、承認をというような定価になっている法人が多分、
そうですね、
多いですよね、はい、なのである、程度その資金繰りも含めてこの総会までに詰めてですね、まあ、このタイミングでこんだけの資金が必要だと、それまでにこうやって相談、ね、金融機関に相談しないと、とでもその前に総会で決議を取らないと、
そうですね、はい、
いうような話でいくと、ね、はい、多分いろんな苦労して、多分事務局の皆さんは、
はい、もう総会でダメって言われたらもうどうしようもないんだろうと思います
ね。そうですよね、
はい、
まあ、多くはね、やっぱり事務局というか、まあ、ね、現場で活動している人たちが一番近くにいるので、うん、それをどう支えられるかって考えるようなね、理事や会員の皆さんは多いと思いますけど、でもそれでもやっぱ違うんじゃないかなと、
そうですね、
うん、まあ、あるでしょうね、はい、まあ、でもそれをですね、まあ、総会を終えて、新たな一歩をこう踏み出す活動をね、皆さんもされているところだと思いますので、まあ、あっという間にも7月は祇園祭のシーズンと、京都はね、でありますけれども、めちゃくちゃもう暑くなって、はい、いくつさらに暑くなっていきますのでね、
そうですね、
うん、健康にも気をつけながら祇園祭も楽しむということですよね。まあ、祇園祭の私がやっているゴミゼロ大作戦の話はまたどっかのタイミングでお話できればと思います。本日もとても素敵なゲストをお招きしておりますので、どうぞ皆さんお聞きください。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りいたします。さて、早速本日のゲストご紹介いたしましょう。まあ、この番組ではね、おなじみにこうなってきましたけれども、本日はですね、 NPO 法人山科第五子ども広場の前理事長の村井拓也さんをお迎えしております。村井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前とついてますね。
はい、前とついてます。
前回お越しいただいた、まあ、どれぐらい、半年ぐらい、もうちょっと前、
1年ぐらい前、
1年前です。
ちょうど1年前ですね。
そうか、ちょうど1年前は理事長でした。でもこのそのちょっと後に前がついたんですね。
そうですね、はい、
退任をされて、次の世代にこう引き継いだということになりますが、山科第五子どもの広場、どんな団体かもう一度復習をお願いいたします。
はい、京都の山科区というところを中心ですね、山科区と伏見区の第五というエリア、祇園祭りの山を挟むのであんまり影響ない町でございますけどもまあ、そういった町の中でですね、地域の子どもたちの育ちの環境づくりを、している団体で、44年目に、なる団体でございます。
まあ、もう毎回聞きますけども、44年ですからね、まあ、前身となる団体からずっと引き継いで、でいろんな課題も多分移り変わる中で、その課題にどう立ち向かっていくかっていうのを多分やられる中でですね、前理事長の村井さん、まあ、これ何年理事長はお務められたんでしたっけ。
理事長ね、10年やりました。
お、 10年どうでした？
10年ね、一瞬でしたね。
一瞬そっか、10年か。で30半ばから40。
そうですね、
前半からか、
うん、10年間の中はだから東日本大震災直後ぐらいから、はい、で最後の3年間コロナで終わる
って。なるほど。まあそれはでも子どもたちにとってもいろんな環境の変化と。
そうですね、
うん、まあちょうどその村井さんのあたりでいろんなその子どもに対する、まあ、課題が浮き彫りになって可視化されていろんな活動広がりましたよね。
そうですね、まあ、あの私たち、まあ今ね近畿労働金庫さんにあのご寄付でご支援いただいている取り組みなんか子どもの貧困対策っていうのなんですけども、うん、まあ、そういったものをこう15年前ぐらいから取り組み出して、で法律ができたんですね、子ども貧困対策の法律が。おおおお、うん、で今年ができて10年丸10年なんです。 なので本当に今新しい次の改正が今行われて、でまた新しい一歩進んでいくみたいな、そんなタイミングになってますね。
なるほど。でもまあ山下の大子供の広場で活動してこられる中で、あのどんどんその子供を取り巻く環境は変わっていって、子供の貧困って新しい、まあ、言葉がこう出てくる過程で、まあ、その前からねやっぱそういう課題はあったんだけれども、それがやっぱりどうにかこれしないとっていうタイミングで、まあ、法改正も法律の政策でも含めてね、多分村井さんのところもいろんなその情報提供されたり、その政策を、ね、作っていく過程にも多分関わられたらと思うんですけれども、うんうん、まあ、振り返るとあっという間という話でしたけれども、多分当時はすごく大変だったんじゃないですか。
そうですね、まあ、その法律を作る話の議論もそうですし、法律ってできた後の方が大事なので、できた後の動き、できるまでは割とね、あのもっと先行してた団体さんたちが声をかけられてたので、うん、むしろ作る過程でヒアリングを受けて、でそこからこう新しいこと、こういうこと山科ではやってるよっていうことを伝えていって、そういうのがこうある程度こう意見として組んでもらえたりとかっていう流れがありましたね、うん、
なるほど。そっか、全国で仲間たちが、まあ、それぞれがそれぞれの形でやられてる、でもこれが実は子どもの貧困対策の活動だったんだって多分気づくタイミングもあったんですね。
そうですね、
うん、まあ、その何気ない活動でも大切な活動が、まあ、あの、まあ、そういう言葉によってではない、その事前にも広がっていたけど、さらにそれが可視化されてこう活動自体が他にもところにも、山下大子ね、子ども広場なんかはさ、いろんな全国の活動の参考になられて、うん、この流れであれですよね、子ども食堂なんかも広がったタイミングじゃないですか。
そうですね、子ども食堂とかもできてきたタイミングで、ちょうど私は子ども食堂ではないんだけども、うん、それこそ個別支援で各あの困ってるご家庭に食事を提供するっていうことをやっていたので、その食事つながりというところで割とこう同じような議論の中でね、あの、うん、お話をさせていただいたりというかっていうことはね、多かったですね。
まあでも振り返ると本当に子どもの、この居場所作りみたいなことっていうのはこの10年ずいぶん広がって、いろんな人たちが関わって、うん、何かできないかというふうにこう探されたりだとか、自分で立ち上げられたりだとかされるようになりましたよね。
そうですね、はい、う
ん、まあ、そういう関係でいくと、まあ、ローキンさんはね、そういう子どもに関する活動をいろいろな形で支えられておられますよね。
そうですね、あのもちろんあの山下大吾さんはうちの寄付先、あの笑顔プラスの寄付先団体でもあるんですけども、あのやっぱ子どもの支援っていうのは我々はこの寄付の部分だけじゃなくて、助成金の制度もちょうどありまして、ちょうどこの6月の1日に、まあ、ホームページは確か1日休み3日やったかなとは思うんですけども、あのアワードの、受賞団体が、発表されたということで、今回も6団体の、はい、ところに、まあ、寄付、あの助成金ということで、うん、支援をさせていただいたというところですね。
なるほど、はい、今年はね、あの2023年度ですか、
う
ん、あ、
そう、
3年度
2023年度に募集をかけて、うん、実際は2024年に活動するという流れになりますね。
まあ、そう、2023年度は71団体から応募があって、
そうですね、
うん、はい、その中から何団体になるんですかね、
6団体ですね。
6団体
コースが今回から50万円コースと10万円コースになりまして、うん、はい、50万円コースの方が4団体、10万円コースの方が2団体ということで、うん、選定をさせていただいたというところです。
なるほど、なるほど。でも単純でいくと倍率としてはなかなか10倍ぐらいの10倍以
上。そうですね、うん、あの、まあ、ただ女性っていうのは他の団体もそうですけど、結構もっと 応募されてるケースも多いと思うんで、はい、割とうちの場合は少し緩やかな感じでやってるかなっていうふうには思っております。
でもねこういうような形でその NPO アワードという形でこれももう長くでも2006年度からされてるというふうにお伺いしていますが、延べでいくとね190団体ぐらいにこう助成をされて、総額でいくと4000万超える金額が ね、
はい、
助成金としてこう提供されているということですけれども、まあその点でいくと山科大吾子ども広場さんは笑顔プラス社会貢献預金のね、
はい、
これを活用した活動を、まあ、長らくされてきたんですよね。
そうですね、はい、
本当はね実はね今日理事この今村井さんは前理事長で、今回今新しい理事長の篠田さんが来るというお話もあったんですが、今日は前理事長にご登場いただきましたけれども、ね、多分まあ今もちろんね、その前理事長村井さんから引き継いだ活動もいろいろあると思いますが、もちろんね継続されているものもあると思いますが、新たな活動も多分いろいろ始められてるんですかね。
そうですね、まあどちらかというと私の最後の3年間ってコロナだったので、
そうか、
もともと体験活動、野外活動とかこう接触するようなコミュニケーション、例えば演劇とかあるのって、うん、できなくなったので一旦止めたんですよね、
うんうん、
で止めると再開って難しくて、特にボランティアの方中心でやってきたものは、ボランティアの方々がコロナがある生活としてこう活動がない暮らしにこうシフトチェンジされたので、
うん
う
ん
う
ん、
もう一回そこから時間をこうひねり出すっていうのはもう変わるものが埋まってしまってるので、
そうか、
なので今野外活動体験とかを改めて復活させてる最中ですね。
そうなんですよね、なのですぐできると思っても1回止めちゃうと、うん、
そうだから毎月やってたもの今ワンシーズンに1回ぐらいでとりあえず一旦再開していこうとか、
そうか、
でそういう感じでやってますよね。
やっぱコロナ禍で新たな多分課題もね出てきたりだとか、はい、まあそれもコロナ収束しても残ってしまっているものもあるでしょうね。そう考えると、子どもの取り巻く環境、もちろん親たちの環境もですね、いろいろこう巡りもう目まぐるしく変わってきてる中で、しかも課題も多分もうこの 10年前と今とではまた複雑になってってんじゃないですか。
なんか細かく切り刻んでみんないろんなこと見るようになったので、なんか細かい問題たくさん見えるんだけど、人が見えにくくなったなっていう感じがしますね。
すごい、それはすごい話ですね。そっか、課題は見えてるけれども逆に人が見えづらい。
なので例えばその、ね、アワードの話とかありました、アワードの女性プログラムのこうエントリー事業の名前がすごい複雑というか、すごい
そうかそうか、
こう尖った事業対象とかに変わっていって、でもそこに住む人は実は変わってないみたいな。
そうなんですよね。なるほど。でもやっぱりどんどんやっぱりね、新たな課題、女性先も新たなところにってなってくると、どんどん多分とんがってたり深まっちゃってたり、
そうですね、
していくんでしょうね。
そうすると今度は専門性がないとできなくなっていくので、こう一市民がボランティアで何かしたいなと思った時に、ちょっと関わりづらい分野が増えてきてるのかなっていうのは気にはなってますね。
子ども支援の、ね、団体だけじゃなくて、環境でもいろんな分野でも同じ話ですよね。どんどんやっぱり長く活動していくと、まあ、でも山科大吾子ども広場さんは44年目で言うと、
はい、
かなり深まってますよね多分ね。
そうですね、その専門性もそうですし、地域住民として長い方が多いので、昔は何もよく知りません、結婚して山科に行きましたって言ってた方が、地域の、ね、自治会とかの偉い人になっているとかね。
そうか、もうその役職立場も変わっていく。
でやっぱりそういうアクティブな方々がボランティアに参加してくださってたので、新しいポジションで地域の中でも活動される方が増えて、そういう部分でも、なんかいろんな連携が広がっていってますね。
そうか、でもそうか、新たな連携にもつながっていってるっていうことは、それは面白いまたことですよね。で、でもやっぱりそれはどんどん新たな連携ができても、また課題に対してまた違う連携があって、その多分繰り返しで、
そうですね、
それもそれでなんかいろいろ深まっていっちゃいそうですけど、深まるのはいいことなんですけれども、そうすると一方でボランティアが集まりにくい、参加しにくい、
なんかこう自分で大丈夫なのかなっていう心配の方が強くなっていくというかね、なんかノリと勢いで子供大好きだからぐらいではちょっと参加したらいけないじゃないかって思う人たちが、どうしても出てくるって感じですね。
いや、それはすごく考えさせられますね。 ね、まあ、あのロキンさんも多分いろんなこの団体さんのこう支援をされているたりだとか、ロキンさん自身もいろんな課題に対して活動されてたりもしますけれども、やっぱり、ね、発信する、まあ、何かイベントを企画されたり、まあ、女性先として支援する場合、うん、まあ、あまりとんがりすぎててもまだこれは早いんじゃないかとか、いろんなことを多分女性団体とか金融機関としては考える部分もあると思うんですが、
そうですね、まあ、我々は割とこうフラットな目線でいろいろ書いてるものを見たりはしますけども、で寄付先団体も含めてやっぱり活動に継続性を持たせながらやっておられるところがもうほとんどなんですけども、ただやっぱりコロナっていう一つの切り口がはまってしまうと、やっぱりそれを多少どう変えていかなあかんのかということで悩んでおられる団体さんもやっぱ多いですね。でやはり元にどんだけ戻るかっていうのも全てが全て戻るわけでないし、はい、オンラインで結構参加しやすいやんっていうふうな感じで思われる方は逆に現場になかなか出てこれない、出てこないような、うんうん、そういった流れもなるんで、やっぱり社会はコロナでだいぶ変わってきたかなっていう気は、
ね、
はい、しますね。
まあでもこの今手元にですね、今年度活動される、うん、まあ、昨年度にはなりますけれども、うん、まあ、NPO アワードの受賞団体の一覧書いてあるですねパンフレットを見させていただいておりますけれども、うん、あのこうやって見ると6団体、うん、これまでにないこう切り口の活動されているところが多いですね。
そうですね、どちらかというと NPO アワードの方もやはり数年前までは子ども食堂っていうのがやっぱ多かったのかなというふうに個人的に思ってるんですけども、うん、今は、食事支援もあるんだけどその他もやってて、まあ、どちらかというと複合的に事業されてるっていうケースは結構目立ってきたかなという気はします。
なんかね、まあ、50万円コースでいくと今回は奈良県の青春助け合い子ども食堂さん、これは完全個別学習のサポートプログラムということで、まあ、居場所作りとか、ね、子ども食堂だけじゃなくて学習のサポートもさ個別の、ね、対応するよというようなことされていたり、大阪のニコニコエプロンさん、
はい、
うん、子育て世代の孤立を防止する居場所相談室の開設と育児支援を目的とした家庭訪問の実施と、うん、まあ、かなりきめ細やかに多分ね現場で回られてそうですね。まあ、兵庫でいくと労働者協同組合で、子ども編集部ということで、 これなかなか独特ですね。哲学対話を中心とした多様性を認め合える居場所作りと。
そうですね、うん、今までに多分なかったかなっ
ていうない感じですよね、はい。まあ、多様なメンバー、子どもとかね、あの大人、外国の方、まあ、とにかく立場の違ういろんな人たちが集まって正解や、まあ、結論を求めない対話型のワークショップを、まあ、継続的に実施されていると、うん、まあ、こういう中でいろいろな子どもが今どういう状況なのかって自分の言葉でこう語る、話す、うん、共有するみたいなこと、そういう場があるっていうのはとても大切なことですよね。でそしてあの滋賀でいくと居場所づくりパレット滋賀さんということで、日の子ども職業体験仕事を身近に感じる機会づくりということ で地域にある商店や企業とともにものづくりを体験することにより地域の良さや仕事の大変さ素晴らしさを実感してもらう職業体験の実施ということで、これもただの居場所づくりじゃなくてやっぱり地域が全体をこう居場所としてで地域を知るというようなその過程を経てですね、まあ、地域全体がやっぱ自分の居場所なんだと、まあ、アイデンティティを育てる部分もあるのかもしれないですけれども、これも随分その場なんていうハードっていうかね、どこかの場所じゃなくて地域全体がっていう広がりがある、
そうです
ね、はい、うん、取り組みでしょうね。でも新たなねその10万円コースまで活動としてはこれからというようなところで応援というような形だと思いますけれども、うん、NPO 法人ホスピタルフットボール協会さん、フラッグフットボールを活用した課題を持つ子どもたちの交流と、ね、まあ、病気とか不登校などのねいろんな課題を子ども取り巻いていると思いますけれども、そういう子どもたちとともに、まあね、あのフットボールするとサッカーするということですよね。面白いですね、これはこういう交流、まあ、遊びを通してということでしょうし、で和歌山で行くと紀の国子ども NPO 妊娠中から子育て家庭を支援する切れ目ない子育ての支援ということで、生まれてからじゃなくてね、もう妊婦さんの段階で、うん、もうその交流を通して子育ての環境、その後の親のね親御さんのネットワークも多分事前に作っておこうということだと思いますけれどもね、あの新たな子ども、まあ、まあ地域でやっぱどうその子どもたちをねその支えるかというか面倒見るかという話もあると思いますが、あの少し話を戻すと、あのまあ 10年、この村井さんが理事長、前理事長だった時に法律ができたと。で今ちょうどそれが見直される改定のタイミングだということですけれども、どうですかこの10年と、やっぱ次の10年こうなって、こういう法律もね、こうなっていくべきなんじゃないかというような話があれば聞かせていただければと思います。
まあね、子どもの貧困の法律としては改正が、まあ、この今回行われたんですけども、まあ、次はですね、まあ、去年子ども家庭庁ができて、で今、まあ、いろんな法律の改正とか新しくできたんですけど、まあ、中にね、子どもの意見を聞きましょうって書いてあるんですね。子どもの意見表明権っていうんですけど、でいろんな子どもに関する政策とかを作るときには必ず子どもの意見を聞かないといけないっていう、もう文言というか立て付けになっているので、これから今各市町村さんとか届けたと、いろんな子どもに関わるこう政策とかプランが、まあ、京都市なんかもね見直しがあるんですけども、どこもどうやって子どもの意見を聞くかっていうのがテーマになってるんですよ。
なるほど。
で、うん、今まではこう言ってくれそうな人にしか聞いてない、例えば生徒会とかね、分かりやすい、はい、でも意見が言えない人ほど困ってたりするので、
確かに
その実際の声とか本音はどこにあるのかをどうやって聞けばいいかもそうだし、どうやって判断すればいいかもわからないので、今そこから多分みんな試行錯誤をしていくというか、
なるほどね。
だから10年ぐらいにはその子供政策に限らずなんですよ、でも実際には子供関わること全てなので、うんうんうん、なので多くの人は子供の声を聞ける社会がやってきてほしいなと思いますね。
確かにそうだ、まあ、どう聞くかっていうのはいろいろ課題はあるんですよ。ちゃんと子どもの声が聞ける、それが反映される、
そうですね、うん、だから僕たちはそういう意味では子どもたちと今まで関わってきたっていうことの中でどうやって聞いてきたかとか、どうすれば聞けたかとか、こうやったら失敗したみたいなことをうまく伝えていくのも、まあ、次の私たちの団体としての役割でもあるかなという。
確かにそうですよね。まあいろんな、まあ、環境で の子どもたちがね、まあ、山下大学の広場でこう過ごしているわけで、まあ、その子たちからどう声を、ね、拾うかっていうのもあるでしょうし、まあ、もうそれもずっとされてきてると思いますが、まあでも難しい、そうですね、今の聞いてる限りどうやってやればいいんだろうっていうのは、まあ、みんなでこうアイデアをねこう持ち寄って、行政の方もまた行政だけじゃなくて市民がこちら側もね NPO サイトも協力し合ってこうやっていくことが必要なんだろうなというふうに思います。
子供がラジオする機会増えるんじゃないですか。
面白い。
そう、子供が
話してもらってね、子供たちがね、
そういうのはね、道具だと顔が出ないとちょっとこうイメージ湧かないですけど、はいはいはいはい、ね、ラジオだったら顔出ないが普通なので、
あ、これはちょっといいんじゃないですか。
だからそういうのもある、うん、これから出てくるんじゃないかなっていうの
ね。
もう
ワイワイってやっぱり自分の環境とかね、うん、こうなってほしいなっていうのを言ってもらう番組は面白そうですね、うんうん、でもやっぱり子供たちがいかにその、まあ、メディアの作り手に僕らが小さい時に比べたら圧倒的に触れて、うん、自分で情報を探して発信もできちゃうと、うん、いうような世の中なのでね、ぜひですね、そういう自分が抱えている困難課題、まあ、なかなかね自分で発信するって難しいかもしれませんけど、サポートしやすいのでね、こういう番組もなんかできたら面白そうですね。ね、それはもうここだけで言っててもあるはず、まあこれは、まあ、ローキンさんに何とかしてもらうそうそう、でも多くの人たちがねこうやってアイデア出し合って、
そうですね、うん、
やっぱり次、まあ、僕ら世代じゃなくて次のね子供世代、その孫世代がにどうやっぱバトンをつないでいくかっていう、なるべくねいろんな課題をこう取り除いて、でも新たな課題も出てくるので、それをどう皆さんに乗り越えて子供たちがね行ってもらうかっていうことも含めて、考えていかないといけなさそうですよね。ね、まあサンダさんどうですか、このまあね、いろんな団体さんこの間ご担当になられてから見てると思いますけれども、
はい、
まだですかね、この間でいくとまだそういろんな活動の広がりがなんとなく見えてきたかなと。
そうですね、うん、まだこうなんていうかな、表面上っていうところが多いですね、
うんうん、
どうしてもまだ一歩中に踏み込んでどこまで見れてるか、どこまで理解できてるかっていうのは正直なかなか自信はないんですけど、ただ表立って見てる部分でもやられてるのはすごく工夫されてるよねっていうのは感じることは多いですね。はい、
そうですよね、まあ、特徴ある活動しててもやっぱり日常的にね現場の方々がいろんなご苦労をされながら、でいろんな創意工夫をしながら 活動されている。まあそれはねどうしてもその女性団体側にはなかなか見えづらかったり、でもなんとかしろっていうね、あのサナさんなんかいつもこうされていることですけれども、うん、でもやっぱりねどうその団体側も情報発信、日常的に仕事活動に追われてなかなか情報発信できなかったりするんですよね。でその専門のスタッフにボランティアスタッフにこうなかなか任せててもそのボランティアスタッフも忙しかったりだとか急に来なくなっちゃったりだとかいろんなそのマネジメントも大変だったり、うん、そうするともう自分たちでやればいいかみたいな、そうするとどんどんどんどんボランティアさんのコーディネートから離れてって結局スタッフだけでこう回してヒーヒー言うみたいな、常にこの悪循環をいろんな団体多分繰り返してると思う、まああるあるあるあるだと思うんですよね団体のね。まあでも難しいけど昔から多分団体運営のところの課題っていうのはなんか変わってるようで変わってないというかね、新たにやらないといけないことがなんかすごい増えちゃって手が回らないみたいなこと、うん、で女性金もね随分いろんな広がりましたよね。
そうですね、
女性団体
は
ね、
はい、もちろんあの我々のところはまあ継続なんですけど、やっぱ他でもいろんな形のものが出だしてきてるっていうのはよく耳にしますんで、
う
ん、
そうですよね、はい、ねえ、まあそれでいくと、まあ、山下大吾子ども広場さんはこれは、活動的に活動資金的には大きなところでいくとどういう収入が、
まあ、割と行政の委託が多いですね、うん、今うちは、うんうんうん、まあその子育て支援系の居場所の事業であったりとか、まあ困窮家庭の、まあ、そういう支援をするためのお金とかっていうのがまあ割とベースにあるので、はい、あんまり今助成金のエントリーをね積極的にはしてないというか、
なるほど、
うん、なんかこう自分たちの運営のためだけ取ってるとこう手を変え品を変え、うんうんうん、あのなんかこう自分たちのこう、ね、余力に合わない活動をどんどん作ってしまうことになるので、
確かにまあそうとも言えるか、
なのであのベースとしてはそういう事業をやりながら、うんうん、寄付をいただいたりとかこう費用としてこう費用弁償してもらいながらの活動でプラスアルファを作っていくみたいなことをねやってますよね。
まあでも委託事業が一定あると、まあ、そこは共同で、ね、行政との共同の中でそういう委託事業は発生してると思いますが、まあ、安定しますよね。
そうですね、
ね、うん、でもやっぱり委託関係っていうのは難しくないですか共同の中で。
いやまあ従来こちらがやってきたことにある程度近いテーマで出ているので、あの無理はしてないですよね。
うん、だからまあそういう関係っていうか、まあ、行政とのコミュニケーションの中で一緒に課題を共有してやっぱりこういうのが行政サービスとしても必要だし、市民側でもこういうのが、まあ、専門性を持って取り組めるよっていう、まあそういうね、あのマッチングがうまくいった
そうですね、
いい事例だとは思いますね。ね、さてさ、もう今日曲をかける間もなく、
そうですね、
結局あっという間にこの終わりの時間に近づいてまいりました、はい、ね、前理事長村井さん今何されてるんですか。
今はですね、いろんな団体さんのお手伝いをしたりとか、まあ、大学とかのね、あの、うん、非常勤でいろいろとこう、まあ、今経験してきたことを伝える役割とかが多いですね。
大切ですね。ぜひ村井さんにねまたお声掛けを皆さんしていただければ、いろいろなノウハウを伝授していただけると思います。本日は山科大吾子どもの広場前理事長の村井拓也さんをお迎えしてお話をお伺いしていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回お楽しみに。この番組は京都 NPO センター、働く人たちの生活をバックアップする近畿労働金庫の協力でお送りしました。
近畿労働金庫労金は働く仲間の助け合いのために設立された共同組織の金融機関です。勤労者の皆様には助け合いのための資金結集をお願いし、そして生活バックアップの各種ローンを用意して働く人の生活のサポートを進めてきました。また働く人のお金は働く人の暮らしを支え合うために循環させるという理念をもとに、労金は地域社会の課題に事業として取り組む NPO や社会福祉法人などへの資金循環を進めることで、働く人が安心して暮らせる社会づくりを目指しています。市民活動にボランティアの参加を助成する NPO パートナーシップ制度、NPO 活動の助成金制度、近畿労金 NPO アワードなど、豊かな地域社会づくりを目指し取り組んでいます。預金もローンも労金で、詳しくは近畿労金のホームページをご覧ください。また、お問い合わせはフリーダイヤル0120-191-968 0120-191-968 まで。